アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は2月18日から公開になる日本台湾合作映画ホテルアイリスのヒロインルシアのインタビューをお届けします。オーディションについて、監督からの要求や役への向き合い方、主役の永瀬正敏さんについてほか、いろいろ聞いています。この映画、大阪アジア映画祭で拝見したんですけども、この映画のオーディションを受けようと思ったのは、どういうきっかけからだったんですか？
其实最主要是因为那时候我算一直有在这个业界尝试，但是还没有一个我觉得非常非常有代表性的作品，所以其实在网络上看到这个海选的时候，然后我觉得这个剧组、这个导演，然后还有这个制作公司，都是我觉得很可以信任的对象。然后我也觉得，当时我25岁，然后觉得必须要像是勇敢一下，或是我觉得我必须要豁出去闯一下，所以我就投了这个试镜过去。
その当時、まあ、この映画の業界で何かとチャンスを伺っておりまして、まあ、この業界ではこなしてきたものの、しかし代表作っていうものには恵まれていなかったっていう時期でありました。で、この映画のオーディションもインターネットで知りました。で、この作品の監督であったり、制作人であったりとか、脚本であったり、とても信用できる皆さんによって作られる映画だっていうことを知りました。で、そのオーディションに参加するとき、私は当時25歳でした。その25歳だからこそ、今ここで勇気を持って一歩を踏み出して、オーディションに参加したいっていうことで、その最初のオーディションに応募いたしました。
そうですか。では、脚本っていうのはオーディションを受けてから読んだんですか？それともオーディションを受けることが決まって、オーディションの前にすでにその脚本っていうのは読んでいらしたんですか？
电影脚本好像是完全上了，就确定是我之后才看到的。
実際に脚本というのは、オーディションに受かってからよく見ました。オーディションを受けるときは、読む機会はありませんでした。
じゃあ、オーディションの前に読んでいらしたのは小説の方だったんだと思うんですけども、その小説を読んで、どんな印象を持ちましたか？この作品に対して。
我觉得就是他的世界观的确是非常的突出，然后他本身自带了一个氛围。
まずその小説の持つ世界観っていうのがとても独特なものがあると、特異なものがある、その特異な雰囲気をまとった作品であるっていうふうに感じました。
どうですか。で、そのオーディションっていうのは質問を受けたりしたのか、それか例えばじゃあこのセリフを読んでくださいとか、どんな様子だったんですか。
记得第一次的时候，因为好像总共试了三次，然后第一次当然就是拍拍照，然后有一个很特别的一个题目是，因为不是导演试的，是 casting， 然后 casting 就问说你有什么，你跟父亲的关系怎么样，然后就是要讲，我就讲 我跟我爸爸之间的关系，我最印象深刻的是这一题。
オーディションは実際に受かるまで3回参加したんですけれども、一番最初のキャスティングの最初の回でとても印象に残った質問がありました。それはキャスティングの方が私と私の父親についての関係を、まあ、質問を投げたんですけれども、それについて、まあ、もちろん私も答えましたが、とても印象に残っている質問でした。
それはどんなふうにお答えになったんですか？
因为我刚好跟 我自己家里，然后跟我父亲也算是，比较特别有感情吧，所以就讲的也是有点稍微的情绪激动。
私にも弟はいるんですけれども、まあ、弟と父親、そして私の関係というのはすごく絆、まあ、固い絆で結ばれた家族である。とても情深い家族っていうことを話させていただきました。話している途中にもすごく感情的になったほどです。
そのオーディションに受かってこのマリって役に決まったとき、まずどんなことを思われましたか？
日本来讲可能就是よっしゃ。
よっしゃっていう気持ちでした。
对，然后当然其实因为毕竟它题材的缘故，其实还是有一些些忐忑的心情，只是，但这些在忐忑的心情，就怎么讲？比如说试镜的当下，我会完全抛开这一切，但是试镜前我会一直在思考说怎么办，怎么办，怎么办，就是还是会很紧张。毕竟它的题材啊、尺度啊，我觉得无论是作为一个新人，或者是作为一个人，他还是会有一些比较容易担忧的地方。可是，在试镜的当下，我就告诉自己，这些都不重要。我就是要得到这个角色，然后我就是要做好我该做的事情。然后在最后确定是我的时候，也是好。既然是我了，我就要把它做到最好，就什么都我不想再去想一些很多无谓的担心。要怎么样才可以把这个故事说好，才是最重要的。突然变得是另外一种压力了。
この映画のテーマを、まあ、自分は実際に表現できるかっていうことにとてもずっと終始ドキドキしておりました。で、それは特にオーディション前はどうしようどうしようってとても緊張をしていたんですけれども、まあ、オーディションで、まあ、実際にそのオーディションしているその瞬間は、まあ、その不安を振り払うように臨めたと思っています。で、またやっぱり作品の持って、まあ、作品は自分が、まあ、女優としても新人であろうが、一人の表現者、一人間であろうが、まあ、これの尺度にチャレンジするっていうのって、やはりどこかすごくこう心配の種があったっていうのは言えませんでした。でも、自分がこの役にちゃんと適任かどうかっていう心配を考えるのは重要ではないっていうふうに自分に言い聞かせました。で、このオーディションに受かって、まあ、このマリの役を、まあ、自分が実際に演じられるって思った瞬間もですね、まあ、やっぱり心配はあったんですけれども、心配よりも、まあ、この役に決まった以上は、まあ、自分が精一杯この物語を表現しなきゃっていう思いを改めました。でも、やっぱり決まった後はまた違うプレッシャーを感じました。
そうでしょうね。本当にこのマリってとても難しい役だと思いますので、多分撮影前にも監督とたくさん話し合いをされたと思います。その中で監督からどんな風にやってほしい、演じてほしい、まあ、要求ですね。それからその要求に対してルシアさんはどのようにアプローチしていったんでしょうか？
我最记得的是有一场，我们试了非常多次，就是主要是我跟翻译家，我第一次跟着翻译家，然后跟到那个海边，然后问他几句话，那几个台词，我们一直在那个排练间一直绕圈圈，就是边绕边走，边走然后边讲那几个台词，就是。你要去那座岛吗？那个岛上什么都没有哦，然后就一直绕，一直讲，但是讲的其实还差了一点点，就是一直没有到一个很好的状态。然后或者是我们在也是在每次在顺词的时候，因为有些台词其实很长，然后因为我还是有一些口音的部分，我就是拼了命想要把它讲好。然后后来导演就觉得，还是删掉好了，我就很紧张，我说现在删掉。是不是因为我讲的不好，所以删掉？他说没有没有没有没有，他觉得玛丽不会讲那么多话。我说是吗？然后我就很紧张，说是不是因为我讲的不够道地，所以导演才为了我删。然后后来，但是殊不知后来在现场开拍的时候，原本已经删掉的地方，然后又删的更多，又变得更短。然后我到后来还是在很纠结，然后是不是因为我讲的不好？那我到最后现在已经，我现在已经完全放下了导演，没有，我相信你。我觉得玛丽好像真的不会讲这么多话。然后再来，我们在排练场一直走、一直绕的那一场，后来我记得拍完那一场，导演跟我说一句话，说：“Es できました？”还是就是呀，但那之类的，就是啊，完完全全就一次就成功了，没有再像我们排练的时候的那么多。可能导演觉得还差一点了，还是怎么样之类的那个感觉，我记得很清楚。我觉得可能是因为永濑嗓实在太棒了，所以有他在，就是那个情绪可以完全的到位。然后还有一个很有趣，就是导演常常跟我讲一句话，我也是记得非常深刻。
リハーサルルームですごく印象的なシーンがありました、まあ、そのとあるシーンを練習するんですけれども、まあ、それは翻訳家についてその初めてついてその海辺を歩くシーンなんですけれども、まあ、そのセリフが、まあ、あの島に本当に行くのはあそこにいても何もないよというそういった内容でした。で私たちは、まあ、私はそのリハーサルの、まあそのまあ、リハーサル室のぐるぐるこう回りながらそのセリフを喋りながらこう回るんですけれども、まあ、その時、まあ、監督からはあともうちょっともうちょっとっていうことを言われてたのが、まあ、すごくこう印象に残っているっていうのが一つあります。でまたそのやっぱりどうしてもどんなに一生懸命練習してもどうしてもアクセントっていうのが残ってしまうっていうことも自分も、まあ、気になってはいたんですね。でたくさんやっぱりセリフっていう場面でセリフが多いところもありまして、で、まあ、一生懸命覚えたんですけれども、でも監督はやっぱりこれはこうなくそうかっていうことでごっそりこうセリフをカットされたときはですね、私はやっぱりちゃんと言えてないからなのかな、自分の発音が良くないからなのかっていうことで、まあ、すごく心配な気持ちになりました。で、まあ、実際にまたその実際にカメラを回した後もですね、もっとセリフが減ったんですね。でまたそのセリフが減ってどうしよう、自分の表現がに何か問題があるのかしらってもっと不安な気持ちになったんですけれども、でも監督がいやいやマリはそんなたくさん喋るような子ではないっていうことを言ったんですね。まあ、実際に、まあ、その、まあ、作ってみて、まあ、私も今では、まあ、確かにマリってあんまりこう、そんなに、だから喋るような子じゃないなっていうふうに、今では納得しております。で、また、その練習したシーンが、まあ、実際に、その、まあ、永瀬さんの、まあ、素晴らしい俳優としての、その、表現者の横についたっていうのもあると思うんですけれども、まあ、実際に本番で挑んだときは、うまくいったんですね。で、その時に監督が、うまくできましたねっていうようなお声掛けをいただいたのはすごく良かったです。もうちょっとからちゃんとその本番の時はちゃんとできたっていうことを自分の中でクリアできて良かったと思っています。
印象最深刻就是我常常每 很多场啊，就是因为我25岁嘛，然后 Mari 设定的是21岁，然后导演就会说 Mari 我九九游，然后就 OK OK OK， 然后再把自己降个4岁，回到那个比较年轻的状态。
あとまあ私がまあその撮影に臨んだ時は25歳 でマリは21歳の処女なので、まあ、やっぱりその監督から常にマリは少女ということでそのリマインドをされて、まあ、自分のその年齢を下げなきゃ下げなきゃっていうのもとても印象的な、まあ、やり取りでした。
そうですか。今こうやってねお話を伺っているとものすごく明るくて爽やかで、映画の中のマリとか、あともう一本はカオサンシャンダロアチエチョ
ウ、
あれを拝見して全く今お話しているイメージとこう違うんで、相当その役に入り込むのに大変だったんじゃないかなと思うんですけども、このマリを演じるにあたってご自身で一番ここは大変だな、重要だなって思ったところはどんなところですか？
其实マリ对我来说，我觉得是因为有原著的关系，然后对于我作为一个新人而言，他原著是第一人称嘛，所以我可以看到他非常多的心路历程，或是他说那句话的时候他在想什么，其他都有写出来。那这些只要把这些文字吃进去。就是一个非常好的帮助，所以其实在演 Mari 的时候我没有思考太多，然后我也觉得 Mari 的这个角色他其实他是一个我们其实也有很相像的地方，那唯一我觉得差最多的地方就是我是一个想的非常多但是执行力很低的人，但是 Mari 他就是反过来，他可能是没有想这么多就身体先动起来的类型，所以我就是那个是在进入 Mari 的时候，我的大脑有点没有在思考，就是比较是靠直觉行动。然后其实在饰演当中，我觉得最困难的反而不是 Mari， 而是 Mari 就是另外一个人，因为毕竟他们有原著小说可以参考，然后我也再去思考说我要怎么去创造那个 Mari， 他是不是活泼就好还是怎么样。因为其实当时拍Mari 的戏的时候就有剧组人员跟我说，那个不是 Mari 啊，那就是你然后我就还要再加油。
そうですね、まずこれはあのマリーの役柄に臨むとき、役作りに関しては、まず原作があったっていうのは、まあ、一つ大きなヘルプになりました。新人としてもやっぱりこの、まあ、第一印象ですし、まあ、この人物が、まあ、どういった気持ちで、まあ、これほどを言っているのかっていうのが、あの台本にもすごくあの詳細に手書きなど書いておりますので、私は、まあ、この役に臨む上で、この書いていることをしっかり一字一句、まあ、自分の、あの脳裏に心にちゃんとこう理解して臨めば、きっとうまくできるというふうに思いました。その一つは、あの私とこの、マリとの似てる部分ももちろんありますけれども、まあ、違うところといえば、私はたくさん、あの、いろいろ思い悩むんですけれども、まあ、実際は暴力があまり伴わなかったりするんですね。しかし、マリっていうのは、どちらかというと、考える前に直感で、体が先に動くようなタイプだと思いました。そこは、私たちは真逆だなって感じました。なので、この、マリの役に臨むときは、あまり、あれこれ、こう、頭で考えるのではなくて、自分の感覚や直感というものをまず大事に、しようということを、で、臨みました。で、まあ、これ、マリに関しては原作があったんですけど、もう一人、マリーであってました。マリーに臨むときは、どうしたらいいのか、っていうところで悩みました。で、とても、こう、明るい、役なのかなっていうことで頼んだら、スタッフが、まあ、その形だとあなたルーシャーそのものになっちゃってるわねみたいなことで言われたので、あ、自分の演技はまだちゃんとこう役になりきってないんだなっていう、ような場面もありました。
で、今回は永瀬正敏さんという、まあ、素晴らしい俳優さんとの共演だったんですけども、多分永瀬さんの演技っていうのはこれまで映画とかでご覧になっていたと思うんですけども、実際に一緒にこうお芝居をされていかがでしたか？永瀬さんから多分いろいろ学ぶことも多かったんじゃないかなと思うんですけども、その辺のお話を聞かせてください。
真的很让人非常安心的大前辈，就是永瀬さん没有笑的时候看起来真的就跟翻译家一样，就是有点可怕，有点距离感。可是他只要一讲话，就会让人觉得他在身边真好，觉得很有信赖感。然后我觉得，毕竟算是我第一部长片啊，我之后也有在遇到很多其他的前辈，我觉得很幸运是，当然可能对那个谁讲就不是那么幸运，就很幸运是我第一次可以遇到他，然后也知道说，一部戏要好看，并不是一个人好就好，因为其实那个学长一直在帮我，然后我一直在想说，现在这一颗他应该要怎么样，可以让我更多被镜头拍到，或者说他的怎样的，他说哪一句话，或是哪一个时候做的动作，可以让我更清楚，能够让我的演技更清楚的展现出来，甚至是他在把我放到床上的时候。他会一直调那个角度，或是啊，我说 Krita 这个是最好看的角度，这样，然后我就觉得很开心。或者是我们有一些很多要对手戏，然后面对面的时候，他也会一直在找那个敬畏，就是非常非常去 care 对手的每一个细节，我就学习到了很多。
本当にこの作品っていうのは初めての私の長編作品なんですけれども、このような大先輩と一緒にお仕事ができて、まずすごく安心感をもたらしてくれる先輩でありました。永瀬さんが、まあ、ちょっと微笑まなかった時、笑わなかったら、翻訳家のようにですね、少し距離を感じて、ちょっと怖い印象もありますけれども、しかし実際に一緒にお仕事をして、まあ、このような先輩と一緒にお仕事できて、そしてすごく信頼感のある方で、で、永瀬さんが横にいて本当に良かったっていうふうに思いました。永瀬先輩、永瀬俳優さんとしてもいろいろずっと私を助けてくれました。まあ、例えばそのカメラの前で、まあ、どういった動作をすればいいのかとか、まあ、どういうふうにもっとその演技力と演技が、まあ、ちゃんとそのカメラ映えするのかっていうようなところをですね、いろいろと細かいディテールまでご指導くださったりとか調整とかをしてくださいました。まあ、例えばそのベッドのシーンでもですね、いろいろと角度をご調整してくださって、これがベストショットだっていうようなことでですね、私に寄り添ってくれました。 本当にその私たちの2人での、まあ、そういったあの芝居のシーンとかでも、まあ、一つ一つ細かいところにカメラワークを少しあの気にしてくださってあの一緒に丸めたことがとても幸運だったように思います。
そうですか。それではあのこれからどういう女優さんになりたいと思ってらっしゃるのか、目標を聞かせていただけますか。
正在尝试的目标是如何展现我的个人特质，然后不脱离我的本色。就是其实像，因为我有跟康生哥对到戏，那康生哥他就是一个个人特质非常强的一个演员。可是他为什么个人特质如此的强，还是大家都觉得他很棒？就是因为他的那个个人本色是无可取代的。我希望可以成为一个无可取代，可是又是在演绎每个角色的时候都带有我自己最好的那个特质，但是却让观众幸福，说世界上是有那样子的人，而不是都是很单一面向的。
私がこれからチャレンジしていきたいのは、いかにその自分の本質的なあの自分の、オリジナリティを保ちながらも個人的な特色や特徴というものをちゃんと表現できるかということなんです。例えばそのリハンさんあの先輩は、まあ、そのような役者さんだと思うんですね。なのであの皆さんが、まあ、すごくそのあのとても素晴らしい役者だと言っている。どの役に臨んでも、まあ、自分のその特徴や自分のオリジナリティを失わないけれども、だけどその役って本当に実在するんだなっていうことをちゃんと見るのにも伝えられる、そういった唯一無二の、まあ、女優さんになっていきたいなと思ってます。
そうですか。あの次の作品でも決まってらっしゃるんですか。
就是刚刚讲到高山上热气球，然后我现在拍三部影集，正在拍摄中。有一部已经公开了，它是在讲司法体系的一个影集，我觉得很有趣，然后也涉及到了很多很对于人性很困难的层面，自己蛮喜欢的，期待可以到时候在一些国际平台跟大家分享。
高山上の熱気球、先ほど井口先生がおっしゃった作品もそうなんですけれども、あの3部作シリーズの映像作品、 Netflix のようなそういったプラットフォームで紹介するような3部作シリーズなんですけれども、それの一部はもうあの一部作はすでに公開されまして、あのテーマは司法ですね。人間の、まあ、そういった、本性であったりとか、まあ、そういった司法のところの、まあ、人間の醜悪の部分であったりとかの難しさみたいなのを、まあ、描いた、それをテーマにした作品であります。
ありがとうございました。これからも楽しみにしてます。役のキャラクターとは全く違う明るくて気さくなルシア、次回作の映画やドラマも楽しみですね。次の配信は未定ですが、今年もいろいろな方のインタビューやトーク企画をお届けしたいと思います。どうぞお楽しみに。